信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する、個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス第2回目です。信田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今日質問が来ております。勉強方法についてですね、お母様の方から質問が来ております。英単語の覚え方がわからないという質問なんですが、英語っていうのは最近です、小学生から徐々に英語のになれるということで簡単な授業から入ってまいりますが、単語はやっぱボキャブラリーがたくさん必要であろうということで、どのようにして覚える方法があるんでしょうか。よろしくお願いします。
英単語なかなか覚えられないと。
覚えられないですよね。
ものすごいよく受ける質問ですね、これは。
あ、やっぱり多いですか。
多いですね。毎年、
毎年です。
毎年
必ず聞かれて、も
う必ず聞かれますね。
やっぱり皆さんね、お子さんも親御さんも同じ悩みというか課題をお持ちなんですね。
そうですね。
じゃあそれをズバッとお答え願いますでしょうか。お願いします。
いろんなアプローチがあると思うんですけど、やる気を持つとかね、そういうのもあるじゃないですか。そもそも単語を覚えるというよりかは英語をやる気が起きないとかね。
英語の問題がまずあるわけですね。
あるんですけど、あるんですけど、じゃあそれがあるとして、
あるとして
やろうと思う、
もうとにかくやろうとしたけど覚えられない。
覚えられない。
はい。
でこれはちょっと分かれるんですよね。
はい。
分かれるっていうのは
どういう形に分かれるんでしょうか。
まずは、体のどこを使って覚えるか。
体のどこ、
どこを使って覚えるか。
はい。それは例えばどちらの、
例えば、目を使うとか。
目を使うか。
耳を使うとか。
耳を使う。はい。
それからあと体全体を使うとかね。
体全体、
はい。まあ、要は目と耳と体全体。
目と耳と体全体ですね。
ですね。はい。まあ、目っていうのはこれ単語見るだけで覚えられちゃう人いるんですよね。
はあ、そういう方もいらっしゃるわけですね。
見ただけでパッと頭の中に入ってきちゃう。
入ってきちゃう。はい。
なんかよく生徒さんでも、勉強できる子に単語の覚え方聞いたら、見れば覚えられるって言われて、そのまま見てんだけど全然覚えられないとかね。
見れば覚えられるっていう子がいるので見れば覚えられるよと言った友達がいたので、その通り見てたら僕は覚えられない、私は覚えられないって子がいるわけですね。
塾なんかでも、単語覚えられないんですっていう人をね、どうやって覚えてるとか聞くと、見てますっていうね。それなんでかって、先生から教科書よく見なさいとか、よく読みなさいって言われるんで、本当によく見て読んでるんだけど覚えられない。
覚えられない。
はい。
そうですね。
中には覚えられる人もいるけれども、やっぱり目で
見ただけだと覚えられない人はまだまだたくさんいるという。
そういうことですね。
はい。
はい。
じゃあそういう方はどうしたらいいでしょうか。
耳ですね。
耳ですね。次、目の次に耳が来るわけです。
はい。はい。まあ音ってことになりますよね。
はい。
そうそうそう、耳から音を入れるっていうね。
まず耳に音を入れるようなイメージですか。
はい。単語を覚えるときに、その単語を発音するんですよね。
発音。
そう。
じゃあ自分で発音する。
自分で発音する。
はい。
まあもしね、発音音を分かんなければ、今電子辞書でもね、入力すれば音出ますよね。
そうですね。
そうそうそう。
はい。
あれで聞いて音入れればいいですよね。
はいはいはい。自分で言うか。ダメな場合は、電子辞書などのツールから音を聞くと、
聞いて、それを自分で言ってみると、まあ、言いながら覚えるって
ことですね。やっぱり最後は自分で言うわけですね。
やっぱり最後自分で言います。
結局自分で言うことによって言うっていう脳と、読むっていう脳と、聞くっていう脳を3つ使うわけですね。
そうですね。
あ、そうやって覚えるわけですね。
そうそうそう。
それが、2つ目、
まず
見て覚えられる人もいれば、次は耳で聞く、まあ 読んで言って耳で聞く方、
そうそうそう
で最後体、
体、
はい、
これ体は厳密には2つに分かれるんだけども、
はいはいはい、
あの身近なこと言ったら、
はい、
手ですよね、
手、
手、
はい、
手を動かすと、
手を動かす、
はい、
書くってこと、
書くってことですね、
そういうことですね、
はいはい、でこれあの書くのと声を出すのを組み合わせると非常にいいですね、
ほう、はいはいはい、
声に出しながら書いてみるっていう。
声に出しながら書い
てみると。
ああ、そういうことですね。
そういうことですね。
ははは。
はいはい。まあ、ぜひ手を動かして。
手を動かして。
これやってる人少ないんでね、すごく。
あ、そうですか。
少ないですよ。
そう言われてみると、まあ私も子供の頃英単語を覚えるときに書いた覚えはありますし、読んだ覚えはあるけど、口に出しながら書いたことはないですね。
はい。組み合わせてやってみましょうね。
は。そういうことですね、はい、それともう一つの、
はい、体ね、はい、もう一つの体はこれあの去年の夏の合宿の時にやってみたんだけど、
はい、
歩きながら覚えるとかね、
ちょっと待ってください、うん、歩きながら、
そうそうそう、体動かしながらって、歩きながらこう口ずさんでみるとか、
はあ、はあはあ、
これ、ね、なかなか塾の教室だとできないんだよね、
はいはいはい、
それで合宿の時やったんだけど、
はいはいはい、
そう、あの歩きながら覚えてみるとか、
はい、うーん、面白いですね、
そうですよね、
それは歩くスタイル、歩くのが一番いいとかそういうことがあるんですか。
ね、体を動かすといいみたい。
あ、別に歩かなくてもいいわけですね。
そうそうそう、
例えば踊りながら覚える人もいるだろうし、うんうん、走る人も、あ、走るのはなかなか難しいですかね、うん、はあ、そうですか。と言いますと、歩きながらっていうのは具体的にはどういうふうにやる場合があるんですか、
う
ん、
そう、例えばもう単語帳とか、
はい、
教科書持って
持って
歩きながら、
歩きながら
口ずさむ、
口ずさむ
そうですね、うん、
それ出てくる時も歩かないと覚えてこないとかいうことはないんですよね、うん、
大丈夫ですね、
大丈夫ですね、うん、入れる時に歩きながら入れる、
そうそうそう、これ実際に去年の合宿で、
はい、
単語なかなか覚えられない、
はい、
目で見ただけでも覚えられないし、
はい、
音読してもなかなか覚えられない、
音読しても覚えられない、
僕書いてるんだけどねって言うんですよね、
うん、
じゃあ外出て歩きながらやってみようかっつって、
はい、
やったんですよね、
はい、
楽しみながらやってましたよ、
あ、面白いですね、
面白い、お家帰ってお母さんに僕単語覚えられた、どうやって覚えたの、
そうですか、やっぱ子供たちにとってはそういうきっかけがね、
そうですね、
一番大事ですね、
うん、
歩く以外にそういう体を動かすようなものできっかけになるものってのあるんですかね、
歩く以外、
歩く以外、
これから開発できればいいですね、
これからそうですね、いろいろな人の、
そうそうそう、
様子を見ながら
ですね、
やっていくと面白いですね、
はい、
まあ英語っていうのはある日突然習うわけじゃないですか、うん、で日本の場合はどうしても、グラマーと文法がやっぱメインで、うん、なかなかあのとっつきにくい子どもたちが多いのかなと思うんですが、はい、苦手意識が高い子どもたちを苦手でなくすきっかけみたいなのっていうのは何かあるんですかね。
ああ、英語の、
はい、
を苦手に思ってるお子さんが、
はい、
苦手じゃなくなるきっかけ、
きっかけ、
はい、
苦手じゃなくなるきっかけありますでしょうか。
ありますよ、
はあ、
はい、
どんなことなんでしょうか。
これは、
はい、
ぶっちゃけ、
ぶっちゃけ
何かで、ね、目に見えるものが手に入ることなんですよね、
はい、目に見えるものが手に入ること、
うん、そうそうそうそう、
それは
例えば、
はい、
50点60点だった答案なのね、今まで、
はいはいはい、
それがなんと82点だったとか、
あ、これはまあ明らかに目に見えて
そう
手に入るものですね、
うん、
はい、
手を震わして答案持ってくるって、82点取っちゃったみたいな結果ですよね。
うーん、それは82点を取るためのきっかけが何かあるんじゃないですか。
ああ、そのきっかけは、
はい、
まあ、それはやるわけですよね、塾で単語の例えば覚え方ってさっき、うん、
さっきの単語の覚え方であるとか、
それはやっぱり愚直に実行して、
はい、
やった結果ついてきて、意外とだと思ってたけども
実は得意じゃないか、
そうだよねってなるわけですよね。
そうですよね、
うん、
やっぱ子どもたちにはすごく高い能力がありますから、
そう、
嫌いでやるよりも好きでやる方がずっと伸びますし、うん、好きになった瞬間に周りの強化もどんどんどんどん伸びていくっていう結果はいろいろなところで出てますもんね。
そうですね、
じゃあまず英語は、楽しく学んで、うん、自分のものにしていくと結果がついてきて、それがきっかけになってどんどんどんどん勉強していくという一番いいスパイラルに入っていくわけですね。
そうですね。
それではあと最後なんですが、英語を勉強する場合、その予習をした方がいいのか復習をした方がいいのかみたいなのは、まあ、どちら両方っていうのかもしれないんですが、どちらかといった場合どちらがいいとかっていうのはありますか？
予習がいいか復習がいいか、
はい、
これはもう結論が出てるんですよね。
あ、そうですか。
はい、そのお子さんが例えば英語があんまり得意じゃない場合
は、
は
い、
もう完全に復習ですね。
あ、得意じゃない、さっきのきっかけの前の人たちに関しては、うん、まず復習をやる。
復習をやる、
うんうん、
だから授業を受ける時も、
はい、
まあ、分かんないのが前提で授業をやればいいわけですよね。
あ、そうですね、予習してないですから。
そうそう
そう、
うん、
で初めて見て聞き
するわけです。英語もそんな得意じゃないわけだから、
はい、
ね、あの教える方も分かんないのが前提で授業をやりますっていう。その代わり授業を受けたらそれをね復習してくださいねってことでいいわけですよね。
そうするとじゃあ親御さんの方で復習のフォローをしてあげればいいわけですね。
う
ん、
そうですね。
はい、で得意な子は予習ってことですか？
う
ん、
そうです。
分かりやすいです。
はい、
それでは、英語の得意な子は予習をしっかりしていただいて、まだ苦手だという方は復習をしっかりしていただいて、うん、いろいろ愚直に努力をした結果いい成績を取ることによって、英語が好きになっていくというふうに英語の教育方針を固めていけばいいということですね。
はい、そうですね。
分かりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では信田隆仁への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL は http://www.co-be-tocom。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time.